ワーナインラジオ。この番組はボードゲーム関連のグダグダなザレ事や妄想をしゃべるお気楽な番組です。というわけで、皆さんお久しぶりです。といっても、今回ちょっとそんな短い期間ですかね、合間はね、というところでパワーナインゲームズのラジオ担当ナインです。ということで、お久しぶりです。結局お久しぶりですは言うんかいって感じですけど、いやー、いかがお過ごしでしたか。まあそんなに間も空いてないんでね、まあ夏休みが終わったよみたいなことだと思いますけども、ちょっとね、今回はまあざっくりこの番組二部構成にしようかなと思ってまして、まあ、前半はね、関西ゲームトークっていう、その関西で、ボードゲームポッドキャスト、まあ、ボードゲームポッドキャストじゃないポッドキャストの方も含めて、ポッドキャスターたちでボードゲームのことについて主に喋るっていうイベントに、特貫でね参加してきましたんで、そちらの話と、あとちょっと、まあ、後半はもう、まあ、前後半というかあれだな、そこでパワーナインラジオは終わりにして、ちょっと打足としてね、僕の話を後半はしたいと思います。はい。というわけでですね、もうつい最近ですよ、8月30日かな、関西はですね、ロフトプラスワンウエスト、というイベントのスペースでやられた関西ゲームトークっていうですね、まあ、トークイベントっていうものに参加してきました。まあ、お客さんとしてね。うん。なんで、東京から特貫で、大阪行って、で、そのイベント見て、まあ、ちょっとモニョモニョして帰ってきたんですけど、いやー、僕自身は、その、なんすか、そもそも、なんて言えばいいんだろう。トークイベントっていうもんに出たことなかったんですよ。見たことなかったです。で、だからなんだろうな、トークイベントって何すんのかなっていうのも、まあ、ちょっと興味はあって、で、いわゆる、まあ、振り返っていくとなんだろうな、大学時代に演劇を見に行ったりはしてますし、映画も見ますし、あとなんだろうな、自分もプレイヤーとして入るって意味ではちょっと違いますけど、脱出ゲームとかは、やったりしますけど、なかなかそのステージがあって、そのステージで生の、ね、人がライブでなんかやるっていうのってあんまり見ないんですよ。音楽のライブもね、なんかここのところ全然行ってないんですけど、その上でも随分久しぶりにそもそもライブイベントっていうのに行った感じなんですけど、いやー、まあこれがね、なかなか面白くて、まあ、ちょっとイベント自体、まあ、知らない人いないと思いますけどね。知らない人いないと思いますけども、一応紹介すると、関西で有名な、ボードゲーム系のポッドキャストをやられているボードゲーム研究室の川崎さん、暴走ボードゲームボードの浩二さん、で、あと、モブラジの宮野さん。で、ボードゲーム系ポッドキャストってわけではないんですが、関西でずっとポッドキャストをやられている、狭くて浅い奴らの沢田さんと、あと、ペガの屋根裏部屋のペガさん。お二人はあんまり、その、ボードゲームポッドキャストだよじゃないんですけど、たまーにボードゲームのお話とかをされてたりするっていうところの立ち位置で、その、ステージの上でいろいろトークされてました。で、この企画、関西ゲームトーク自体は、炭酸ファブリークのあさとさんがメインで仕切られていて、まあ、どっちかというと炭酸ファブリークさんが一番ボードゲームに関わってる方だと思うんですけど、そのゲームアートをね、いろんなゲームアートを手掛けてらっしゃいますね、最近ね。はい。いう、パネラーというか、ステージ上のメンバーで、いろんなトークをされるという感じのゲームトークイベントだったんですけど、まあ、なんだろうね、面白さっていうのがその、ちょっと不思議な感じでした。うん。全然その、なんだろう。ステージに上がって喋るっていうので言うとさ、いわゆるプレゼンテーションとかさ、あとなんか学術発表会みたいなものも、まあ、ステージで喋るやつじゃないですか。ああいうのとね、やっぱ全然違って、全然堅苦しくない。本当に、いわゆる、番組内、ポッドキャスト内で喋んないオフトークな感じのフランクなね、感じのトークが多かったですね。で、それがまた面白いんですよ。なんつったらいいんだろうな。その、まあ、逆に言うと、その、ボードゲームに造形の深いポッドキャストの人たちが、 番組で喋れないことを喋るよっていうその触れ込みではあったんで、すごい例えば逆にね、来たお客さんが俺はボードゲームを研究してて、ってボードゲーム研究室の人みたいですけど、ボードゲーム研究室はボードゲームを研究するんじゃなくてボードゲームのポッドキャストをしてる番組ですから、ボードゲームを学術的に考えてる人みたいな方がそのイベントにいらっしゃっても、そういう人にはちょっとね物足りなかったかもしれない。その細かい、そのなんて言えばいいんだろうな、学術発表的なものをすごいマニア的な細かいことを喋るんじゃ全然なくて、本当にそのゆるいオフトーク、楽しいオフトークが繰り広げられる感じでしたね。ちょっと今噛んだね。そもそもそのね、あのロフトプラスワンウエストってそのイベントをやった場所がね、すごい独特というか面白くって、僕そういうそのトークイベントも行ったことなかったんで、ロフトプラスワンさんっていうのは東京の方にも、いくつもあって、それもその東京の方も同じような仕組みでやられてるってことらしいんですけど、客席で自由にね、あの食い物飲み物が注文できるんですよ。そのイベントも始まっててトークが繰り広げられてる真っ最中でも注文できるんですよ。それもまた面白くて、机になんかね、あの木のしゃもじが置いてあるんですよ。まあちょっと本当に俺も自身も意味わかんなくて説明してますけど、木のしゃもじがあって、そのしゃもじにあの注文って書いてあるんです、マジックで。そのしゃもじひっくり返すと、あの可愛いね、ちょっと女の子っぽい文字でお腹すいたよーって猫の絵文字とか入ってるんです、手書きの感じでね。で、イベントの真っ最中でもその壇上でね、あの例えばモブゲームズの宮野さんと川崎さんがこうガンガンなんかトークを繰り広げてる真っ最中でも、僕がちょっとそのシャムジをシャッってあげると、お店の人が来てくれて、あのあすみません、あのシャンディガフ一つみたいな普通に注文できるっていうね。だからすごい客の方はね、あの気楽なんです。でいつでも注文できて食い物も頼めて、で、のんびりその話を聞けると、うん、でその注文も楽だし、ステージとね、座席もすごい近いんですよね。まあ、ちょっと、とはいえ、合計で何人入るんだろうね。100人ぐらい入るの？わかんない。100人入んないかもしれないけど、ぐらいは入るから、イベントの箱自体に。だから、前の方の座席行くと、もうそのステージ上の人と1メーター離れてないぐらい近い席もあるんですね。まあ、後ろの方行っちゃうと、まあもちろん遠いけど。だからね、その距離感がすごい近くて、なんかね、不思議な感じでしたね。そのステージ上と客席がすごい切り離されてる感じではないというか、なんつったらいいのかな、ステージ上でなんかこういろんなこと言ってるのをただただ一方的に受け取ってるだけじゃなくて、一緒にその空間を作ってる感じがあるんですよ。でまあさらにその一緒にやってる感じをこう一緒に感じさせてくれる仕掛けがあって、それがね、その客席の方から特設のウェーブフォーム、あのなんかウェブの入力欄みたいのがあってさ、そこにお名前とご意見みたいなのを入れて送信ってやると、それを押した瞬間にそのステージ上でね、パソコンがを見てるんですよ、そのあさとさんとかが。だから客席の人からの質問だったり、客席からのツッコミであったり意見だったりっていうのがほぼリアルタイムに、ステージ上で見れるんですね。でそれを拾ってこうまたいろいろ喋ってくれたりだとか、だからそれもあってね、そのなおさらそのステージ上とステージの下が一体化した感じで非常にね楽しい感じでした。なんかねすごい、なんだろうな、一応僕自身も一応ね、ボードゲーム作ったりとか、ポッドキャストを喋ったり、これもね、これもパワーナインラジオってラジオなんですけど、やってるね、人なんで、やってると、その、他のね、ゲーム制作者さんだったり、他のポッドキャストやってる方と、まあ、お近づきになれるというか、おしゃべりすることもあって、なんか、ザックバランにさ、晩飯食いながらいろんな雑談をすることがあるんですけど、ゲーム制作者同士でとか、ポッドキャストやってる人同士でとか、そのね、ざっくばらんな雑談をしてる感じを一緒に味わえる感じでした。うん。でも僕自身は、他のポッドキャスターと 喋ったりとかゲーム制作者さんと雑談したりみたいなことは、まあ、たまにあるんですけど、逆にさ、そのゲームも作ってもないし、ポッドキャストもやらないって人のが普通はそうじゃん。俺がおかしいだけじゃん、ちょっとね。だから、そういう人たちが、その、雑談に入っているかのようなものが味わえるっていうのはすごいね、いいと思いました。楽しかったです。だから、なんて言えばいいんだろうな。俺このポッドキャストやってるのは、その、パワーナインゲームズの告知をするためっていうのはもうほとんど機能出してないけども、いうのと、あと、まあ、そのね、他のボードゲーム制作者たちといろいろ喋ったりとか、できるようになったわけですよ。このラジオをやることで。でもその、ラジオやんなくたっていいわけだよ。このゲームトークに行けば、それと同じ感じが味わえるんだから、これはね、いいと思う。みんなラジオやんなくていいから、ラジオやんなくてもラジオやってる人たち同士の座談会に紛れ込めてるみたいな、そのね、これはいいイベントだと思いますよ。うん、あのそういう人じゃないと味わえなかった、なんかもやっとした楽しさみたいなのがあるんですけど、それをねオープンにしちゃってるみたいなのはね、なかなか他にないと思うんでね、うん、面白かったですね。でそのステージ上でそのご意見をいろいろね、ステージにいるお客さんから送ってんのをいろいろ読んでくれたりしたんですけど、まあいろんなね、おはがきがね、飛び交ってました。僕自身も、その、なんか、真面目なことをさ、いろいろ書いて、名前にナインって書いて送ったりとか、あと全然具にもつかないことをナナシって名前で送ったりとか、すっごいね、迷彩を入れまくってステージに、はがき職人になってたんですけど、まあ他の客ね、ステージ側じゃなくて客側にさ、いろんな人がいてさ、八百万のマリエ先生もいらっしゃったんですけど、マリエ先生もまあバンバンバンバン、なんか半分八百万関係の CM みたいなね、おはがきをね、バンバンバンバンバンバンバンバンステージにぶつけてましたね。それをね、ある程度スルーしまくる炭酸のあさとさんがまた見事だなと思いましたけど、いやだからその一体感、うん、なんかね、お互いステージ上客もいじるし、客のいじられに対してステージ上でもこうやり合うみたいなね、そういうのもあってすごい面白かったですね。うん、まあ、トーク自体、その話してる内容自体はもともとそのポッドキャストで喋れないオフトーク、危険な話をしますよみたいなノリではあったんですけど、まあそんなに危ない話はなかったんじゃないかなっていうぐらいですかね。うん、いわゆるそのなんかこれをポッドキャストで喋っちゃったらもうおしまいだみたいなことはあんまなかったんじゃないかなと思います、僕個人の主観としては。うん、まあでもいろんな話はしてましたね。まあ総合するとね、そのまあ、その何オフトークをしましょうねっていうそのね要請に応えるような形で、ボードゲーム研究室の川崎さんがちょっとね、強めのトークをしたりとかね、あと狭くて浅いやつらの沢田さんがね、また見事にそれをいじってみたりとかね、でまたそれでモブラジの宮野さんがね、いじられてみたりとかねそんな感じのことが繰り広げられてですね、まあ面白かったですね。客席側もね、まあ、豪華って言うとあれですけど、で、まあ僕も特艦で東京から行きましたし、東京から他に行ってた組では、ボドバラ、の大橋さんとかね、長谷川鳥さんとかね、がいらっしゃっていて、うん、他にも東京から来てる方も結構いたと思うんですけど、あとは、そうだ、イベント終わってからご挨拶したんですけど、ミスミスラジオのミスター君とかね、いらっしゃってて、うん、だから客席で一イベントやれたんじゃないかなみたいないうのもちょっとありましたけど、まあね、だから面白かったですよ。その後そのイベント終了後にちょっとその打ち上げじゃないですけど、軽い、昼っていうか晩飯には早いぐらいの時間だったんですけど、まあ、ちょっとみんなでね、うん、のんびりお話しする時間もいただいて、まあいろんな話もしましたけど、まあまあこのイベントすごい良かったと思います。うん、なんだろうな、そのボードゲームで、まあ僕みたいにラジオをやるね、ポッドキャストをやるっていう一つの遊びというか楽しみ方があると思うんですけど、 あとボードゲームを作る、ね、ボードゲーム制作サークル作って、作るっていう楽しみ方もある。それもやってますけど、あると思いますし、あとはその単純にもうボードゲームファン、一ファンとして、もういろんなゲーム遊んだりとか、まあ、例えば僕だったらすごい大学時代から仲良くしてるメンバーがいっぱいいるんで、そちらと一緒に遊んだりみたいな、いうのもありますし、その中の新しいその触れ幅として、ボードゲームのすげえ面白い雑談というかトークをいっぱいするっていうイベントがあるよっていうのはすごいいいなと思いました。うん。それはね、そのただただトークを聞くだけじゃやっぱつまんないんですけど、今回みたいに客席とステージがね、一体化したような、お互いいじり合えるみたいな、ちっちゃい空間はすごいね、楽しいなと思いました。なんて言えばいいんだろうね。本当にその座談会に一緒にいるとか、仲良しメンバーでさ、その飯食いながらさ、ボードゲームのことをさ、あだこうだ言うじゃないですか。あれを、知り合いだけじゃなくて、いろんなもっと広い人とガチャガチャやってる感じかな。そういう楽しみってその自分の身内、内輪以外ってあんま広げれないと思うんですけど、こういう場はね、広がるなと思って。これはね、すごいいいなと思います。まあ、今回その、関西ゲームトーク、ボリューム1って言ってるんですよね。次回はまたボリューム2をやるのか、まあ、関東ゲームトークやるのかわかんないですけど、まあ、楽しみにね、したいと思います。僕はどっちかっていうと、ステージ上より客席の方がいいな。まったりしたいな感はあるんですけど。そうそうそう、あと、その、関西ゲームトークの場で、長谷川鳥さんとお会いできたんで、長谷川鳥さんからですね、シュピール特大ステッカーをですね、現物をついに、受け取りました。というわけで、ここに目の前にありますけども。でかいですね。でかいですね。これ、何センチあんだ今。まあ、告知はしてたけど。端から、ざっくりね。ざっくり端から端まで、28センチぐらいありますね。長いとこでね。やっぱね、こう、ボードゲームのコマが、こう、これでもかーって書いてあるの、たまらない感じしますね。これ今一部っていうかごく少数、在庫がまだあるみたいなんで、長谷川鳥さんの方の、ツイッターをフォローしていただくと確か告知をされてたと思いますんで、まあもうそこに乗るのが最後のチャンスじゃないかな、このビッグウェーブに乗るには。いや、そこまで煽んなくてもいいと思うんですけど。これを、このステッカーさ、ノートパソコンの背中に貼ろうかなって思ってもいたんだけど、実物見るともったいないね。で、今、うちがね、その、スーツケースに貼ろうかと思って、いいスーツケースがないんですよ。このスピールステッカーを貼るためにいいスーツケース買おうかなとかちょっと思ってます。なんか、泥棒を捕まえて縄をなうみたいな話ですけど。なんでね、いやー、なんで他でね、スピールステッカー注文したよと。まだ手元に来てないよって方はぜひね、期待して、お待ちいただければなと思います。いやー、よかったわ、これ、鳥さんにご了承して、大きいの作ってくれって言って。すごい。大きいのいいっすよ。コマをまったり見てるだけでも楽しいんですけどね。ラミーキューブの、おっさんっていうか、顔笑い顔みたいなのだけがね、急に怖いとこありますけどね。それもいいっすね。いやいやいや、まあそんなとこでした。まあちょっとね、そのなんでこのね、この人はわざわざって言われたけど、関西ゲームトークに特艦日帰りでね、わざわざ東京から大阪まで行ってきたのかっていうのは、まあ、関西ゲームトークを聞きたかったっていうのもありますけども、まあ、他にもね、実はプラスアルファの理由があるんですが、まあちょっとその話は次回かなっていうところで、はい、次回にしたいかなと思います。ということでですね、今回はですね、パワーナインラジオは短くしまして、ここで一回おしまいということにしたいと思います。で、ここからですね、パワーナインラジオじゃないと思うんですよね。 パワーナインラジオではなくてですね、ちょっと個人的な話、今日が9月2日なんですけど、もうね、この、今日が長かったんだ。ものすごく。なんで、ちょっと、昨日今日の話というのをね、ちょっとね、したいと思うんですけども、この話、そもそも、僕は、10月半ば過ぎまでこういう話は、一切ラジオではしないでおこうと思ってずっと伏せてた話が一つありまして、ところがまあ、伏せるところではなくなってしまったので、今日、お話したいかなと思うんですけども、先週末ね、土日、土曜日に、関西ゲームトークの方に僕は、一日日帰りで大阪まで行って帰ってきたわけですけども、帰ってきたら、うちの嫁の方がですね、奥さんの方が、まあお腹が痛いと、かなり痛いんだと、いう話をしていて、土曜の夜もあんま寝つけなかったみたいですよね。で、日曜もやっぱその、容態というか具合があんま変わんなくって、で、月曜になって、まあ、そこがね、土日のうちにね、まあ無理やり病院行きゃよかったんですけども、月曜になって、まあちょっと落ち着いたから、まあ病院行ってくるわと。じゃあ俺は、月曜だから会社行ってくるわっつって、まあ、朝別れたんですけど、で、会社行って昼前ぐらいかなに、連絡がありまして、病院に着いたんだけど、まあいろいろ怒られたと。早く、もっと早く病院に来いといろいろ怒られたと。で、入院になりますと。今日からもう入院になっちゃうから、申し訳ないんだけど、その、着替えとかね、いろんなもんを、持ってきてくんねえかと。いうような話になって、まあ、それは大変だなと。じゃあ、俺も昼過ぎ、つっても、まあ、一応、会社フレックスだから、3時半かなまで働いたら、家帰って、荷物持って病院行くわ、という話をしてたんです。うん。で、それで3時半で会社出て、どんぐらいか、4時前かな最寄り駅過ぎたぐらいかな。の頃に嫁から追加で連絡があって、いやこれはまずいと、破水したと。いきなり話が変わったと思うんです。破水したと。 Hold で、僕としてはすごいびっくりしたわけですよね。これ嫁はなんでお腹が痛かったかというとですね、妊娠しているわけですよ。これが僕が伏せてた話なんですけど、ただ出産予定日は10月の8日だったんですよ。だから別にまだ1月以上あるというのに破水したと。破水ってさ、破れる水って書くやつですよ、破水って。でこれ嫁にもさ、その後で合流した後で言ったんだけど、破水って言われて俺の頭も半分パニックになってるさ。破水から連想してくるものがさ、なんだろうな、銀のサジなんだよね。それ動物の方だけど、動物の出産のシーンは漫画ではすごいさ、ジャジャムグルーミングアップとかさ、銀のサジで読んでたから、そっちの連想が先にしちゃって、いや違う違う違う違う、人間の方みたいなことを思いながら、ちょっとパニックになりながら聞いてたんですけど、ただそれが1ヶ月前、要するに早産なわけだよ。まあ危ないほどじゃないけど早産なわけですよ、一月前ってね。で、嫁がその、月曜の朝からした病院っていうのも、かかりつけ、まあそこで産もうと思ってた産婦人科のお医者さんなわけですけども、そこには、早産の子供の面倒を見れる設備がないと。ある。だから、今から私は救急車に乗って、違う、何々病院に行くから、あなたも何々病院に来てくれと。そこで合流しようって話。急になって、で、おうと。僕個人はね、10月8日ぐらいに、おぎゃーと出てくると思ってたから、何の心構えもないわけですよ、僕自身には。だから、今日もその朝病院行って、陣痛じゃないにしろお腹が痛いって言ってたから、その、 生まれようとしてるね、アクションが、子供のアクションがだんだん強くなってたかもしれないから、だからその、陣痛を和らげる薬とかもらって入院するかもなぐらいのことは思ってたんだけど、破水したと。なんていうの破水？ブレイクウォーター？違う、絶対違うけど、破水したと。まあ、そんなこと思っちゃうぐらいちょっと軽くパニックになって、わかった、俺もそっちの、なんかよくわかんない新しい病院の方行くからって言って、電車に乗って、2回ぐらい乗り間違えて、その病院の最寄り駅に行って、で、もう、一応ね、Google マップとかね、そのサイトも移動中に調べてますから、病院のサイトも見て、病院の場所も分かってんだけど、もう、頭の中ぐちゃぐちゃになってるから、タクシーって言って捕まえて、この病院にって言ったら、その病院にね、でかい病院だったみたいだから分かってくれて、連れてってもらったの。病院にはすぐ着けたんだよね。で、多分その、俺が病院に着いてる、ちょっと前ぐらいに多分嫁も、その病院にもう入ってたわけですよ。その、かかりつけの産婦人科から救急車に乗せられて、その大きな病院に移ってたんですよ。なんだけどさ、そのでかい病院の入り口入ってみたんだけど、総合受付っていうのにさ、もう誰もいないわけ。で、あとなんか会計をやってる変な人たちとかさ、変な人たちじゃない、ちゃんと真面目に働いてる病院の人たちとかさ、しかいないんだよね。だからもうさ、俺は誰に聞けばいいのかもう分かんなくなって、でそので、携帯いじってたらいきなり主演のおっさんが来て、すいませんね、携帯は外でやってくださいとか言われて、お前俺は焦ってんだよみたいな、自分で焦ってるってことは理解してんだけど、分かりましたって言って外出て、携帯でこうね、まだ連絡つかないかなと冷静に考えてみれば、そう、嫁はその救急車で運ばれて病院に入ってんだから携帯基本使えないからさ、だから携帯で連絡つくはずないんだけど、でももう絶対病院入ってるし、なんか破水してるとか言ってるから、もう産んでたらどうしようみたいなね、こと思って、もう分かんないから、さっき俺を注意してきた守衛さんにさ、実はその嫁が救急車でここに来たはずなんだと、だからどこに行きゃいいんだと聞いたら、そのでかい病院なんで、ビルが3つぐらいに分かれてるんですよ。で、俺が言ったのはその一般外来っていう普通の具合悪い人が行くとこで、救急の人は違うんですよと。このビル、その建物の外沿いに行くと、ER って書いてある救急医療のところがあるから、そこまで行って、そこの守衛に聞いてくれと。そこの守衛に聞けばいいの？お前も守衛だけど、みたいなこと思ったけど、守衛同士のなんかネットワークがあるの？みたいな感じだけど、わかったと。だからそっち行って、回ってみたんですよね。そっちのその ER の入り口に行ってみたら、やっぱ守衛がいて、守衛に、これこういうわけで、その、救急車で来たはずなんだと。主演が、わかりました。そしたら、中の、B 窓口に聞いてください。結局主演じゃないんじゃん。みたいなことで、またたらい回しな感じですけど、その B 窓口に行って聞いたら、わかりました。その方は今、8階の病棟にいますんで、8階の B 病棟に行ってくださいと言われて、8階の B 病棟ってどこですかって言ったら、ビルの中を通ってこっちに回って、あっちのビルの8階ですって。それ、最初に俺が主演に聞いたビルなんだよね。まあ、しょうがないなと思って。まあ、急がば回れだみたいなことでぐるぐるぐる回ってるんですけど、そのビルの8階に行って、8階のその、B 病棟っていうところで、ブザーみたいなのをして、これこういうことで来てる、の夫なんですけど、って言ったら、で家族待合室っていうのがあるんで、そこで待っててくださいって言われて、行ってみたら、ただただソファーがあるだけのさ、部屋があって、そこに行くわけですよ。で、音沙汰がないんですよね。3、40分ぐらいかな。わかんない。どうしようと思って、とりあえず事態は急変してますから、うちの、実家だったり、嫁の実家だったりとかに連絡は取ったりしてるんですけど、その間に。でもさ、俺、実家に伝えようにもさ、嫁は今どうなってんのかわかんないんだよね。 そもそも破水したらどうなるのか俺はよく理解できてないわけだよね。うん。で、その、もうどうすべと思ってたら、どんぐらいかな ?1 時間弱かな、やっぱ。もうちょっとあったかな。待たされて、最終的には、今この病室の底にいますから、行きましょうって案内してくれて入ったんですよね。そしたら、なんかもう破水はしちゃったんだけど、まあ、久々にって言っても朝会った嫁にやっと会ったって言っても、時間的には午後5時ぐらいだから、まあそんなに実は離れてなかったですけど、やたら待たされた時間なかったから久々に嫁に会ったのぐらいの気持ちなんですけど、破水しちゃってて、まあ破水しちゃうと、本当はそのね、赤ちゃんってお母さんのお腹の中にいるときに、お母さんのとなんか、ある意味接触しないようにできてたって、へその緒だけで繋がってて、へその緒も厳密にはそのお母さんと、なんて言えばいいの?体液の交換がないっていうかさ、免疫的な交換がないようにできてるらしいんだけど、破水しちゃうとそれは崩れちゃうらしくて。だからもう、なんか感染症とかなんか、いわゆる風邪がうつっちゃうみたいなね、いうリスクがありますよと。嫁の方自体もなんかちょっと具合悪くて、ちょっと熱出してたから、これは良くないねと。だから、まあ、今から嫁が、一晩じゃ待つから、なんとか嫁が気合で産むか、まあ、最悪その帝王切開っていうので、産むかしないと、赤ちゃん、的なね、立場で見ると、そうした方がきっといいだろう、というような説明を受けたんですね。まあ、あれですよ、週末はその来る、ちょっとお腹痛いとは言ってましたけど、まあ全然、それまで普通にしてたのに、週末明けて月曜日がそんなだったわけですよ。で、月曜のもう深夜に、その病院でなって、夜になればなるほど、その嫁がいわゆる陣痛、3分おきぐらいにもう、喋れないみたいな感じの痛みをこう耐えてふって戻ってきたみたいな、その繰り返しをこうだんだんしてて、でまあまあそのお医者さんが言うにはだんだんとそのもうちょいで産めそうな感じにはなってきてるねと。でとはいえまだまだその産むまでにはね時間がかかるから、昨日月曜の深夜10時ぐらいですかに、じゃあ結局多分まだかかるから、このまま様子を見て、明日の朝、8時とか9時とかにもう一回採血とかして、で10時、11時、まあお昼ぐらいに、まあどっちかの方法で産むような方法で行きましょうか、みたいな話になって、病院には泊まれないみたいな話になっちゃったから、俺は帰ったわけです。で、帰って、おなんかすげえことになったなと思ってて、なんかね、土日ぐらいにね、その、俺は男だから全然わかんないんだけど、その妊娠してるってことはお腹の中に赤ちゃんがいるじゃない?だからお腹の中の赤ちゃんってじっとしてなくて暴れるっていうかなんか動くらしいんですよ。ね?その動き方が半端なくてさ、なんか見ててわかんの。ボーンってなんかお腹の中からダイバーダウンが殴ってるみたいな、なんでスタンド出すのかわかんないけど、ボーンってこう、バコッってなるぐらい、なんか暴れてます。その、多分その、赤ちゃんによっても違うんだろうね。わかんないけど、すげえ暴れん坊将軍だったわけですよ、その赤ん坊が。で、きっと、俺の中ではね、俺の中ではきっと、やつが、破ったんだと。やつが破水させたんだと。暴れて。って思ってたんですけど、まあその時点では。で、まあ月曜夜帰ってきて寝て、俺めちゃくちゃ朝弱いんですけど、目覚ましはかけといたんですけど、目覚ましより早く電話が鳴ったんですよね、朝ね。朝何時ぐらいだったかな。6時半ぐらいかな。鳴って、やっぱちょっとその赤ちゃんの状態が良くないって言ったかな、まあなんか赤ちゃん自体は生まれようとしてるんだけど、出て赤ちゃんが出る時ってそのギュウギュウお腹の中から押されて押し出されるわけですけど、 その圧力がここなんかいっぱいかかっちゃってストレスを感じてるみたいな状況ですになっちゃったから、まあ、とりあえず産むことにしましたみたいな連絡が来て、でもうとりあえずさ荷物その本当はその来月1ヶ月先のために嫁がね偉いよもう準備をしていた入院グッズみたいのがいろいろあるわけですよ。そこら辺のもう偉いよね本当にね。俺だったら絶対準備してないと思う。1ヶ月先用の準備のグッズをわーって持ってもうとりあえず家を出てそのでかい方のねでっかい病院に行ったんですよ。で着いたら今度はまた待っててくださいとあれね男をやってとりあえず待っててくださいしか言われないねこれね。で待っててくださいって言われて待ってたらとりあえず説明してくれる人が出てきて、まあ、今のところ順調でそのお子さんも無事出てきそうだと。で出てきたらただまあ未熟児、まあ、一月前に出ちゃってますから生まれたことになりますからだと思われるので、そしたらその未熟児用の、養育部屋みたいのがあるんですよ。なんつったかな GCU って言ったかな、うん、そこに入れることになるからまあでその手術室みたいの出てきた時にまあ、とりあえず一回顔合わせができますよと。でその後は奥さんの後処理、をして手当てをして奥さんと一緒に病室に行きましょうねみたいなこと言われたんだけど、なんかのね連絡ミスがあったんだよね。その赤ちゃんが移動する時に俺連絡もらえなくて待合室で待ち合わせって言ったらその家族待ちソファーみたいなのがあるんですね。で、まあ、座ってたんだけどそわそわしながら手術室からなんかガチャンゴロゴロゴロゴロっていうのが出た音がしたんだけど呼ばれないからさ俺は声かけられないからなんじゃと思って見たら赤ん坊が入ってるらしきカゴが角を曲がるとこだけ見えたんだよねであれあれうちの子じゃないですかと思ったんだけど、まあ行っちゃったからとりあえず静かに見送って、その後まあ嫁が出てきて、嫁と一緒に病室行って、やっぱその出れたカゴはうちの子だったんですけど、で、嫁とね、嫁の病室行ってまあ落ち着いて、まあいろんな俺もその荷物持ってきましたけど、いろいろ急場で足りないもんだとかなんだとかいろいろありましたから、そこら辺の買い物したりとかなんだかんだしたんですけど。でも結局のところは、その、無事に、9月2日、今日の朝8時に、うちの長男がですね、生まれましたという、本当に、ご報告でしたということです。で、まあ、一月早く生まれちゃいましたんで、まあ、いろいろ心配だったんですけども、今のところは、目立ったなんか、どこが悪いみたいな、のもなく赤ん坊の方もねでうちの嫁さんの方も、具合の方は、まあ、順調というような感じになっておりますと。いやーもうねもうびっくりしましたね。人生でこういうことってやっぱあるんですね。いやー本当はその10月の8ぐらいが予定だったから今回の関西ゲームトークともう一個喋りたいこと別にあったんですけど、それ喋ったりなんだりして、で、10月ぐらいにこのご報告をして、11月にゲームマーケットっていう流れかなと思ってたんですけど、早まったね。いろんな締め切りがこう、締め切りの法則が崩れたね、これね。いやー、でも本当にまあ、嫁は本当頑張ってくれてね、一月前だというのに。無事に、生まれてきましたね。いやもう本当に初めての子供なんでも今僕は まだ大混乱で、もうよくこれから何が起こるのかよくわかんないですけど、別にこれ悪く言いたいとかなんか全然ないですけど、 分かんない、子供ってどう何なんだろうねと思ってて、僕も人間の子供の頃があったはずなんですよ、こんなおっさんでもあったはずなんですけど、子供って生まれてからさ、子鹿、生まれたての子鹿なんて言ったらあれですよ、プルプルプルプル、チワワみたいに震えながらでも立ち上がるじゃないですか、奴らは。立ち上がってお母さんに舐められて、よしよしっつって動き出すじゃないですか。ね、人間の子供はもう、生まれてから1、2年はうんこ垂れ流しですよ。まずおむつ生活ですよ。もう、なんかなんとかなんないの、お前ら、みたいなのを、ずっと思ってるわけですけども、生まれちゃったから、もうしょうがないよね。しょうがないよねっていうか、もうだから僕もそういう風に世話してもらってこう大きくなってるわけですから、もう戯れるしかないですよね。うんちとじゃなくて、生まれたての子供とね。いやー、だからこれから何が起こるのかね。もうそもそも未熟児で生まれちゃったんで、ここから1ヶ月の経過観察でもう本当に何もなければいいって本当にこの底から祈ってますけども、まあだからいろいろね、やることも未熟児で生まれたからっていっぱいあるわけですよ。その、GCU ってその子供を育ててくれるセンターで、なんて言えばいいのかな、温度とか湿度とか酸素濃度ちょっと上げたみたいな風に調節した空気の中で、かなりバッチリ面倒を見てくるんですね、病院の方が最初。未熟児だから。で、まあ、それを、多分1ヶ月ぐらいやりながら、まあ、経過観察をするんですけども、まあ、その間もまあ、いろいろその、なんか母乳を与えるとちゃんと免疫ができるから、うにゃうにゃとか、まあ、いろいろなことが、やることはあるんで、そういうこともまず始まるわけですけども、いやー、すごいね、生まれるってすごいね、と思ってね、すごいちっちゃいんですよ、だから、子供って多分2000何百グラム後半から3000グラムぐらいで生まれるらしいんですけども、まあ、一月早く生まれちゃったから2000ぐらい、2000ないぐらいで生まれてきたんですよ。だから本当にちっちゃくて、でもなんかね、がっしりしてましたよ、意外と。そのちっちゃいなりに、だからその全然早く生まれた感俺の中ではないぐらいしっかりした子が生まれたなと思って、すごい頑張ったな嫁と思ってるんですけど、いやー、もうね、昨日今日とね、まあ嫁もすごい頑張ったし、嫁自身もパニックだと思うんですけど、僕もね、いろいろびっくりし続けてでしたね。いやでも本当にね、いやよかったと思って、その無事、まあ一つはその元気に生まれてくれてよかったなっていうのと、もちろんその嫁自身もね、元気で、今そのこれラジオ撮ってるのは僕は自分家に帰ってきてますけど、嫁の方は、そのお産、出産後っていうのもやっぱ1週間ぐらいまで病院にねいるんですけど、病院の方で、いろいろいい、その大きい病院に移ったんで、まあ逆にまあ良かったのかもしれないですけど、そのスタッフの方とか施設とか本当によくて、よくしてもらってて、なんでね、もう、これ、多分、リスナーの方も何言ってんだこいつ、びっくりさせんなよみたいなこと思ってるかもしれないですけど、いやー、びっくりしました。いやー、そしてね、元気に、生まれてきてくれてありがとうと、本当に思ってますけど、一応ね、他のポッドキャストだと、暴走ボードゲームボードのコウジさんとかが、女の子が生まれて、名前の話とかで盛り上がってますけど、うちもまあ、もう名前も決まってまして、まあ言わないですけど、まあ地味な名前をつけようと思ってますけど。いやだからね、そんな、人生、本当にね、まあ僕はまあラジオを通して自分語りってあんましないようにしないようにと思ってやってたんですけど、まあ今回はね別と思って喋ってますけど、いやもういろんなことあって、人生の中で、あまりにもいろんなことありすぎたんで伏せますけど、一部大学に入った頃にまるで冗談のように倒産って言って、倒産の会社が倒産して行けなくなったりとか、あとなんかもろもろあった後で、 もういい大人になって、これ4年前ぐらいですか、5年前ぐらいですか、あの家族でね、ちょっとスタンド能力を身につけようと思ったわけじゃないですけども、エジプトに旅行しに行ったら、エジプトのバスに乗ってたら砂漠で横転して右のあの二の腕を折ったとかね、あの、まあ、いろんなことがありましたけど、まだ俺の人生サプライズがありますね。すごいですね。うん。いやもう今言えなかったことも含めて、すごいいろんなことがあって、人生の中で、まあ、そのドラゴンズストーン作ったとかね、同人ボードゲーム作ったっていうのも僕の中でもちろんでかいトピックスなんですけど、もうちょっと平穏でもいいんじゃないかと思うんですけど、まあしょうがないですよね、そういうのはね。あとなんか今日ね、その生まれたよって話をうちの実家に帰ってうちの親父にしたら、親父がすげえ調子乗ってんだよね、よくわかんねえんだけど、孫ができたみたいな、すっごいノリノリで、もうちょっと気持ち悪いくらいノリノリ で、どうなんかね、話聞いてったらさ、親父が、俺が生まれた年が36なんだよね。で俺が今35で今年36になるから、なんかわかんねえけど、うちの家は36年周期で子供を産んでんだよね。よくわかんねえんだけど、まあ僕の世代は僕と姉がいますから、まあ厳密には違うんだと思うんですけど、なんかね、まあでも男が生まれるって今36年周期なんで、36って12で割れるもんだからさ、全員馬年なんだよね。だからわかんねえけど、親父、俺、その生まれてきた息子で、なんか馬年ストリームアタックみたいなことになってんだけど、よくわかんねえけど、親父を踏み台にしますよ、もちろんですけども、いやーなんかね、気持ち悪いぐらい親父がニコニコしててね、まあよいいけどね、いいことだけど、いやーわかん、人生ってもうよくわかんないですね。うん、ってことがありましたね。ということでね、一応その、この、パワーナインラジオは、もうさっき終わったから、これ僕の個人的な放送だと思ってもらっていいんですけど、は、あの、ゲーム制作に関してもね、なんか、いろんな秘密はしないと。なんで、今回その、ちょうど暴走ボードゲームボードのコウジさんもね、あの、娘さんが生まれたって話を赤裸々に語らせたのもありましたんで、ちょっとうちの、もうせっかくって言うとあれですけども、あの、すごい嬉しいご報告なんで、今回このラジオで喋らせていただきましたということで、あのすいません本当にね、ボードゲームの話ならね、僕の子供として新しいボードゲームが生まれましただったらすごいボードゲームポッドキャストらしいと思うんですけど、気持ち悪いし意味が分かんないけど、あの今回はね、あの僕の長男初の子供がね生まれたという話だけちょっとご報告させて、いただこうかなと思います。あのよろしければね、ちょっとあの一緒に、よかったねとお祝いをいただければ本当にね、これ以上の喜びはないと思ってます。そんなねボードゲームに関係ない話しても俺は聞いてらんねえよ、うぜえと思ったら、まあ素直にねピチってラジオを切っていただければねいいかなと思いますんで、本当にあのお耳をねお貸しいただきましてありがとうございましたと、まずこの決めフレーズとして最後にね、お耳をお貸しいただきましてありがとうございましたと言ってますけども、本当にね個人的なこんな話をね、聞いていただきまして、お耳をお貸しいただきましてありがとうございましたという気持ちでいっぱいでございます。でね、ポロッとね、僕の子供のボードゲームの新しい子供が生まれたよって話は次回やるから、次回それはやるからね、次回ぐらいにからあの次のゲームマーケット秋に出展する予定の新作パワーナインゲームズの新作の話は、出していこうと思ってますので、そちらも、よろしくお願いします。一応その、この話の流れでね心配される方もいるかもしれないんで説明しておきますけども、もともとうちの嫁さんの出産予定は10月の8ぐらいでしたから、まあ、その時点でねゲームマーケット前に生まれるっていうことはもう分かってたわけですよ、僕も嫁も。でその上で嫁といろいろ相談して、そういう状況だけども次のゲームマーケットにこういうゲームがもうできて、まあ、嫁と一緒に遊んでましたけど出展したいんだけどどう思うって相談もして、嫁的には OK をいただいて本当にありがとうございます嫁さん。で、あのそれどころかね、いいな私もこういう状況じゃなかったら売り子に行きたいんだけどなぐらいまで言ってくれて、本当にね あの本当にありがたい嫁さんなんですけども、なんであの僕がゲームマーケット秋に出ることで家庭が崩壊するってことはありませんので、その点はちょっとフォローしておきたいなと思います。はい、ただね、あの先にちょっと俺自身にも釘刺しておきますけど、生まれましたんで、やつが元気なやつが、あの未熟児だっつうのにさ、すげえあの保育器の中で、あ 右足キック左足キック左手パンチぐらいのガンガン動き回ってて、こいつ本当に未熟かっていうレベルの暴れっぷりだったんで、多分やっぱね、破水させたのはやつのパンチだと思うんですけど、やつのパンチが破水させたんだと思いますけども、生まれちゃったからさ、その今後、うーん、このパワーナインゲームズの創作活動がどれだけ続けられるのかというのと、パワーナインラジオだよね、どこまで続けられるのかっていうのはちょっと分かりません。なんで、ある日ね、急にラジオが今回で最終回になりますって言って終わる可能性もまああるということを皆さんちょっと心の片隅に置いていただければなというふうに思っておりますんで、まあまあ、それはそれで、まあ、もしそう俺が決心したら説明するけど、いう感じでね、思っていただければなと思いますんで、よろしくお願いします。本当にね、今回一心上のお話をさせていただきましたけども、聞いていただきまして、ありがとうございます。まあ、途中でね、放送止めちゃった方は、まあ、すいませんでした。今度ね、個人的な話ばっかりしてね。いやー、というわけでね、どうなるんだろうね、ドキドキですよ。比較的ね、インドア派でね、何もない人生がいいなと、ただただニートみたいに暮らしていければいいなと思って願って生きてきたんでね、子供が生まれてもうどんなことが起こるのか、もう今からドキドキですけども、まあドキドキする生活をね、していきたいかなと思いますので、まあ、もしかし、あんましないでおくよ、しないでおくつもりだけど、子育てにまつわる面白話ね。俺さ、ほら、例えば、してんじゃん、いろんな話。白いうんち出たとか話してんじゃん、バリウムの話とかさ。だから、子供にまつわるね、面白話が日常であったら、まあそういう話もね、今後していければいいかなと。そうじゃなくて、子供の夜泣きがひどすぎて収録できなかったらラジオが終わるかなと思ってますんで、そこら辺は流動的に、いきたいなと思います。というわけで。ありがとうございました。お耳をお貸しいただきまして。というわけで今回もですね、50分も喋っちゃいましたけども、ありがとうございました。それで、次回は、まあね、まだ子供は、保育器の方にいたりしますんで、その間に、まだラジオを続けようと思いましたんで、次回は、パワーナインゲームズの次に、出す予定のタイトル。前回、名前だけちょろっと言っちゃいましたけど、全部ひらがなで、羊と泥棒。というタイトルを予定してますが、そのタイトルについてのお話、あとですね、まあちょっと好きな漫画の話みたいなざっくばらんの話をねしていきたいかなと思いますんで、よろしくお願いしますと。お疲れでした。それでは長い間お耳をお貸しいただきまして、改めまして、ありがとうございました。それではお相手はパワーナインゲームズの、ラジオ担当ナインでしたと。というわけで、それではまあ次はまあ1週間2週間後かなと思いますんで、また、しばらくね、楽しくまたお過ごしくださいませ。では。